こんばんはです。来ました。時間が遅いので、あんまり長くはやりませんけども、とりあえずやろうかなと。で、やるのは、山子はまとめの第3回ということでやっていきたいと思います。で、ジータレスミ298脱いだと、まあ、今日暑いですからね。で、299、おちゃんこんばんはと、まあ、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で、300正座したと、まああぐらかいた方がいいと思います。で、301おうわと申し訳ない。まあ、マッシュアップやってですね、パフィーで、302おちゃんこんばんはと、まあ、おちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日は懐かしい曲で始まったのと、まあ曲自体は懐かしくてもですね、まあいいものはいいということですね。古いのがダメだったらクラシック聴けないから。で、303、おじちゃんこんばんはと、おじちゃんじゃないんですけどこんばんはと、今日は最初から聴けますよ、楽しみ楽しみ、顔文字がもう超笑顔ですよ、キラキラしてる元気すぎる、羨ましい。で、今日から4連休なので朝までと、まあ自分は別に明日も仕事なので無理ですね。で、304おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、久しぶりに生聞きで楽しませていただきます、あざっす。まあちょっと始めたのがさっき言ったように遅いんであんま長くできないですけど、普通に明日仕事なんでということで、いきましょうか。なんだっけ、ミストっていうゲームのサントラにいいのがあるよってことで教えてもらって今回はそれ使おうかなと。でもあんまりなんだろう、盛り上がる曲じゃないんだよね。常に本当に薄く乗ってる感じの今かけてますけども、なのでちょっと音量大きめの方がいいのかなっていうイメージですね。だからといってまあうわーっと盛り上がる感じのところがあんま入ってこないんで、こんぐらいの音量でもいいのかなって、いつもの 1.5 倍ぐらいのパーセンテージまで上げてもいいのかなっていうイメージですけど、それぐらい薄いですね。寝そうですもん。で、行きましょう。山子はまとめで、パート1ですね、未だ。ちょこちょこ読んでんですけど、未だパート1が終わらないと。で、背中に担いだっていう題名のやつから、5話分一気に読んで、行きたいと思います。それまでは、ノンストップ。で、行きたいと思っております。これ BGM 入ってんのかな、わからん、一応入れてんだけどな、もっと大きくしちゃうかな、倍ぐらいしちゃうかな、でかすぎんのかな、こんなもんかな、まあいいやこれでいこう。じゃあ行きます、背中に担いだっていう題名の話からいきます。山子はまとめ、再度読み、いきましょう。地元に道内ではほんの少し有名な山菜スポットがある。発情やら何やら、中でもタケノコが大量に取れることで地元の人間に人気が高い。俺は自衛隊員の親父の趣味に影響されて、毎年シーズンになると二人で連れ立ってタケノコ狩りに出向いていた。その日は朝からの快晴もあってか、妙に気分が高揚していた。 親父は休日出勤ということで今回は車での送り迎えだけを頼んだ。早朝道橋の入り口に到着、親父に下山する時間を告げて山へ入る。小さくなっていくカローラを眺め意地悪く手を振ってやったりした。本当に気分が良かった。いつもの獣道に入る。道には雑草が茂っていて、まだ今季は人がほとんど来ていないことが分かった。こいつはチャンスだ。生い茂る竹やぶをかき分け、毎年お世話になっている群生地点に到着する。程よく成長した竹の子が俺を待っていた。案の定ほとんど取られていない。俺は背中を汗にじっとりと湿らせながら、意気揚々と竹の子をリュックへ詰めていった。どれほど経っただろうか。気がつけばすでに下山予定の時刻を過ぎている。気温が下がり雲行きも怪しい。日はすでに傾きつつあった。清涼な空気はどこへやら、どんよりと重たい閉塞感まで感じる始末。木々のざわめきもなく、川のせせらぎだけが響く薄暗い山中というのは、すぐ近くに車の通りがあるとはいえ、なかなかに不気味なものだ。不安すら感じた。俺はリュックを背負い直すと、なるべく急いで山を降り始めた。背中になぜかほんのりとぬくもりを感じる。その重量に確かな満足感を覚えて、幾分気が楽になった俺は、軽快な足取りで山を下った。入り口に親父のカローラが止まっていた。少し遅れたこともあって申し訳なく思いながら手を挙げる。親父も俺の方を確認してクラクションを一回鳴らした。唐突に親父がクラクションを 3,4 回叩いた。あっけに取られていると親父が転がるように車から飛び出てきた。目をまん丸に開いて、見開いて俺の背中を指さして、お前リュックどうした。俺は、はあ、ここにあるだろほらとリュックを下ろし目の前に掲げた。目の前に狐の死骸がぶら下がってた。胴体がちぎれかけ、赤黒い断面から骨が見え隠れしていた。頭がひしゃげて、ここいらで限界、思い出したら喉に熱いものが。つまり竹の子狩りを切り上げて下山し始めた時から約30分間、俺はずーっと狐のフランシュタイを担ぎながら歩いていたらしい。翌日行ってみるとリュックは竹の子がぎっしり詰まったまま放置されていた。幽霊とか言った類でもなし、聞いた人は大抵呆れ返るが、この体験は未だに俺のトラウマになっている。何だったのかね、本当。以上、背中に担いだっていう題名の話でございました。で、次、ふと見下ろすとっていう題名の話。普段使われていない小屋に泊まった時のこと。夜明け後の遅い気象に鼻歌まで出るほど気分よくクソをしながらふと見下ろすと、とんでもない量のウジ虫がうごめいている。ウジ虫の下にあるはずのクソが見えないほどの量だった。うねうねとした動きの中に俺のクソは吸い込まれるように姿を消した。ふん、かのように記憶している。ラジウス用の燃料をぶちまけ、火でも放てばどれほど気分が良いかと考えずにはいられない光景だった。以上、次、英雄的振る舞い。 本当はしてはいけないんだが、河原で火を焚いた後で周辺の熱くなった石をタオルで包み、寝袋の中に持ち込んで暖を取る相談をしていると、後輩の一人は興味深そうに話に加わってきた。彼は俺たちの話を聞き、自分も石で温まりたくなったらしい。だがしかし、経験が浅い彼が手を伸ばしたのは、火が燃えていた真下に極めて近い場所にあった石。低く短いうなり声、口の端から垂れるよだれを気にするゆとりさえない。火の間近の石がどれほど熱くなっているか、身をもって俺たちに教えてくれた彼の英雄的振る舞いには、今でも心からの称賛を惜しまない。以上、次、カラビナっていう題名の話。高校3年間山岳部にいた。そこで俺が体験したんだが、霊的現象というより疲労がもたらした錯覚だろうと思う。入山2日目の肌寒い小雨が降る日だった。副部長の俺は列の最後尾についていた。10人くらいのパーティーだったと思う。夜明け前に出発し、まだ真っ暗な中だった。俺の前を歩くやつのザックにカラビナ、金属の輪っかがぶら下がっていて、それが目の前でキラキラ光りながら揺れている。晴天の参考と違って周りの景色も見えず、俺はひたすらそのカラビナを見つめて歩いていた。その日体調が悪かった俺は朦朧としながらカラビナにくっついて歩いていたと記憶している。霧雨のせいで夜が明けてもガスって薄暗く、前のやつもよく見えない。遅れがちな俺はそのカラビナだけが目印でようやくついていける状況だった。数時間歩き、いい加減休憩にしろと前を見ると、前に誰もいない。やばいと思った。ガスで視界数メートル、はぐれたら相当まずい。寒気がした。キョロキョロと周りを見回しても、ガスの向こうに木立が見えるだけで人影がない。とりあえず上に向かって歩けば出会うはずだと歩き出した。十数分ほど歩くと前にキラキラ光るものが見える。カラビナの反射光だ。追いついたと安心した俺は、遅れた恥ずかしさもあって黙ったままやつの後ろについて歩いた。副部長だし、はぐれるのはやっぱり恥ずかしい。何か聞かれたらクソだったと言えばいいや。そうして高度を稼ぐうちに雲の上に出た。ガスが消え、景色が広がったが、またも前に誰もいない。おかしい。数秒前まで確かに目の前にカラビナの光が揺れていた。だが今度は前と違って景色が見える。地図を見てナビゲーションできる。俺は地図とコンパスで現在地を確認した。もうすぐ一つ目のピークだ。かなり疲労していたが、休憩せずにピークまで歩いた。するとそこには部の連中が休んでいて、部長が血相を変えてかけてきた。俺のことをみんなで心配していたという。話を聞くと、連中は1時間近くも前にそこに着き、俺がいないことに気がついたというのだ。変な話だ。確かに俺は10分ほど前まで連中の後ろにいたはずなのだ。部長や他の部員のマジな顔を見ると、俺を担いでいるようには見えなかった。霧の中で俺が見たカラビナは何だったんだろう。誰か他のパーティーだったのか。それならなぜ急に姿が見えなくなったんだろう。今でも不思議に思う。もう10年も前の話でした。以上、次、祖父のシーン。 親父に聞いた話。30年くらい前、親父はまだ自分で炭を焼いていた。山の中に作った炭窯でクヌギや杉の炭を焼く。焼きにかかると足掛け4日くらいの作業の間、窯のそばの小屋で寝泊まりする。その日は夕方から火を入れたのだが、前回焼いた時からあまり日が経っていないのに、どうしたわけかなかなか窯の中まで火が回らない。ここで焦っても元も子もないので、親父は辛抱強く芝や薪をくべ、ふいごを踏んで火の番をしていた。夜もとっぷり暮れ、辺りを静寂が支配し、薪のはぜる音ばかりが聞こえる。パチパチパチ、ザザザザと背後のやぶで物音がした。獣かと思い振り返るが、姿はない。パチパチパチパチ、ザザザザザザザザザザと音がやぶの中をすごいスピードで移動し始めた。この時親父はこれはこの世のものではないなと直感し、振り向かなかった。ザザザザザザと音が炭窯の周囲を回り出した。いよいよ尋常ではない。親父はじーっと耐えて火を見つめていた。ザ、よう何してるんだ。音が止んだと思うと、親父の肩越しに誰かが話しかけてきた。親しげな口調だが、その声に聞き覚えはない。親父が黙っていると声は勝手に言葉を繋いだ。お前一人か。なぜ火のそばにいる。炭を焼いているのだな。声は真後ろから聞こえてくる。息がかかりそうなほどの距離だ。親父は必死の思いで振り向こうとする衝動と戦った。声が続けて聞いてきた。ここには電話があるか。何、電話。奇妙な問いかけに親父は戸惑った。携帯電話などない時代のこと、こんな山中に電話などあるはずがない。間の抜けたその言葉に親父は少し気を緩めた。そんなものあるはずないだろう。そうか。不意に背後から気配が消えた。時間を置いてコワコワ振り向いてみると、やはり誰もいない。うっそうとした林が静まり返っているばかりだった。親父はさっきの出来事を振り返ると同時に、改めて恐怖がぶり返してくるのを感じた。恐ろしくて仕方がなかったが、火のそばを離れるわけにはいかない。念仏を唱えながら火の番を続けるうちに、ようやく東の空が白んできた。辺りの様子がわかるくらいに明るくなった頃、祖父、親父の父親が二人分の弁当を持って山に上がってきた。どうだ。いや、昨日の夕方から焼いているんだが、窯の中へ火が入らないんだ。親父は昨夜の怪異については口にしなかった。どれ、俺が見てやる。と祖父は窯の裏に回って煙突の煙に手をかざしていった。そろそろ暖かくなっとる。そのまま温度を見ようと窯の上に手をついた。ここはまだ冷たいな。そう言いながら炭窯の天井部分に乗り上がった。ボゴッと鈍い音がして、窯の天井が崩れ、祖父が炭窯の中に転落した。親父は慌てて祖父を助けようとしたが、足場の悪さと立ち込める煙と灰が邪魔をする。親父は火傷を負いながらも祖父を救うべく窯の上に足をかけた。窯の中は地獄の豪華のように真っ赤だった。火はとっくに窯の中まで回っていたのだ。悪戦苦闘の末、ようやく祖父の体を引きずり出した頃には、顔や胸のあたりまでがぐちゃぐちゃに焼けただれて、すでに息はなかった。目の前で起きた惨劇が信じられず、親父はしばしほうけていたが、すぐに気を取り直し下山することにした。しかし祖父の死体を背負って急な山道を下るのは不可能に思えた。 親父は一人小一時間ほどかけて祖父の軽トラックが止めてある道端まで山奥だった。村の知り合いを連れて住み小屋のところまで戻ってみると祖父の死体に異変が起きていた。焼けただれた上半身だけが白骨化していたのだ。まるでしゃぶり尽くしたかのように白い骨だけが残っている。対照的に下半身は手つかずで臓器もそっくり残っていた。通常熊や野犬などの獣が獲物の臓器から食らう。それにこの辺りにはそんな大型の肉食獣などいないはずだった。その場に居合わせた全員が死体の様子が異常だということに気づいていた。にもかかわらず誰もそのことに触れない。黙々と祖父の死体を運び始めた。親父が何か言おうとすると皆が静かに首を横に振る。親父はそこで気づいた。これはタブーに類することなのだと。昨夜親父のところへやってきた訪問者が何者なのか、祖父の死体を荒らしたのは何なのか、その問いには誰も答えられない。誰も口にできない。そういうことになっているんだ。村の年寄りは親父にそう言ったそうだ。今でも祖父の死因は野犬に襲われたことになっている。以上、祖父の死因っていう題名の話でございました。で、ジダレズミ、あれどこだっけ、305か、おっちゃん来たこんばんはと、今日も最後まで聞くよと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で306、 OKB さんこんばんは、やっと聞けましたと、AKB じゃないんですけど、まあ、とりあえずやっと聞けたと、あざっす。で307、日本古来から、キツネ、タヌキ、は一番やばいと。一番やばいんだこれ、一番やばいかは知らんけど、まあ、そうなのか。で308、よっしゃ土平日にまさかのイサムちゃん、やっぱツイッターで便利ですね、見てよかったと、あざっす。まあ、土平日ですけど、で309、ゴールデンウィークいかがお過ごしですか、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あとゴールデンウィークじゃないです、はい、休みが、休みは自分あさってからです。なので普通にまだゴールデンでも何でもござんせん、どんよりく、どんよりなんだどす黒い色になってますよ。ほんとやばいっすよ。で310、はじめまして、今来ましたと、まあ、はじめましてなんだかよくわかんないけど、とりあえずあざっす、こんばんはと。で311、カラビナかラブヒナか知らんが怖いなと、まあ、とりあえずカラビナって自分知らなかった、何なのかなと思ったけど、なんか金属の輪っかだっつってましたね、はい、カラビナってわかんねえ、カラビナってなんだ、金属の輪っかってどんなんだ、本当にただの金属の輪っかだな。画像検索。あ、金属の輪っかっていうか、あ、そういうこと。これか。なるほどね。これカラビナっつんだ。へえ、知らんかったこれ。なるほど。で。次いきます。これ BGM どうなんだこれ、わからん。で次、長いトンネルっていう題名から、地面に突き立ったものテントの外にスイカ長い手と、てか俺スイカって呼んだんとちゃうか、これまあいいや、読んだ気がするだけで多分読んでないと思うから、とりあえずこの5は一気にいきます、ノンストップ。長いトンネルっていう題名の話から、 川口湖口の下山道にある長い落石よけトンネルを暗くなってから一人で歩いていた時、たっぷり人の話し声が聞こえた。あれ、このすぐ上に道があるのかなと思ったけど、後日そのトンネルが映っている画像を拡大してチェックを入れたけど、道などなかった。あれは誰が喋っていたんだろう。トンネルに入る前に微妙にプレッシャー感じたんだよね。以上、次、地面に突き立ったもの。部活の後輩の話です。ボーイスカウトで山へキャンプへ行って、そこの河原でキャンプをしたそうです。その夜、後輩が寝ているテントの周りを何かがぐるぐると歩き回っている気配がしたそうです。後輩は怖くなって毛布をかぶったままじーっとしていたんですが、しばらくそのままにしているとその気配もなくなり、後輩も安心してそのまま眠ってしまいました。そして朝、後輩が起きてテントの外へ出ようとすると、入り口のすぐそばの地面に包丁が地面に突き立ったまま刺さっていたそうです。その包丁は昨夜夕飯を作る時に後輩が使ったもので、ちゃんとタオルで包んでリュックの中にしまったはずでした。確認してみたら、リュックの中、しかもかなり奥にしまったはずの包丁はなくなっていたそうです。以上、次、テントの外に、かっこ経験者は語る。上の方にもあったけど、テントの周りを足音がゆっくりと周回するという経験は俺もある。俺もある。それ、やっぱバイクで林道走ってて遊び疲れて電波の中継塔の下でテント張ってたら動物かと思ったけど、何かブツクサ言ってたし、怖くて寝たふりしてて一寸も動けなくてしんどかった。もう人気のないとこでの野宿無理でつ。で、次の人、あれは多分風でフライがバサバサ言う音等等なのではないでしょうか。道の駅の駐車場に張った時、テントの外をザクザク歩き回る音が聞こえた気がして、怪しい人がいるのかと思って怖くなってすぐ隣の車で寝てるやつに電話したが、誰もいないよとのことだった。外の状況が見えないと想像力だけが膨らむんだよね。ただ恐れ山の近くの宿でバイトしてた時聞いた話、その宿の常連の若者たちが恐れ山にある湖畔の砂浜で一晩テントを張って寝れたやつに5万円出すという企画を立てた。何人かチャレンジしたが、みんな朝まで持たず逃げ帰ってきた。一様にテントの周りをサクサク歩く音が聞こえるというのだそうだ。私も恐れ山に深夜懐中電灯だけで侵入したことがあるが、風が吹くと風車が一斉にカラカラ回る音が聞こえて相当怖かった。で、別の人、キャンプの話が出たけど、河原でテントを張ると確かに足音が周回する音がしたことはある。同じ経験した人が多いようだが、なんだろう、何らかの自然現象、何かされるわけじゃないのに怖いよなあれ。あと、寝入り花にテントの外側からぐーっと頭を押さえられるような感覚を覚えたことがある。一番ゾッとしたのはソロのキャンプツーリング。たった一人で山奥の河原で寝たんだが、朝起きたらフライシート、テントの屋根に泥の手形、小さい子供の蚊が3つついてたこと。確かに前日にはなかったので血の気が引いた。まあ、キャンプにしろ山登りにしろ怖い目に遭うのは稀。登山キャンプ歴15年になるけど、こういう体験は合計5回くらいしかないよ。楽しみの方が大きいからまた行くわけだし。 以上。次スイカ、これは霊感の強い友人から聞いた、彼同じく霊感が強いのお兄さんの体験の話です。以後お兄さんを彼と呼びます。実はなのでオチも何もありませんので初めに断っておきます。地名はあやふやですが、富士山に近い槍ヶ岳のような名前だったと思います。そこには標高が高いところで万年雪というか、切り立った斜面一面に氷が張ってしまっていてツルツルになるところがあり、靴にノコギリの刃のようなものをつけなくては一歩も登れず、また足を外すと何百メートルも斜面を一番下に待ち構えている岩場まで止まることなく真っ逆さまに滑り落ちてしまうそうです。人の体は頭が重いので、滑り落ちていく間に必然的に頭が下を向いてしまい、最後に岩場に強打し、まるでスイカ割りのスイカのようにパッカリ弾けてしまい、その死体はそこの山男たちの間でスイカと呼ばれているそうです。まるで水死体がドザエモンと呼ばれるように。山に詳しい人がいらっしゃればお分かりになると思いますが、山で遭難されたりして亡くなった方々の死体というものは、探し当てられた時には死亡の確認がされるだけで、麓まで下ろすのは非常に労力が必要とされるためになかなか運ばれず、多くの場合むしろをかけるだけになってしまうそうです。彼は大学時代山岳部のようなものに入っていました。いわゆる山男ですが、この話はまだ入部して間もない頃にその槍ヶ岳に登った時の話だそうです。一行は縦に連なって山を登っていました。こういった時登山のルールとして、一番後ろには一番のベテラン、前には同じくらいのベテランがつくそうです。この時彼はまだ経験も浅く、隊の前から二人目にいたそうです。例の氷の壁に差し掛かったところで下を覗くと、遥か下の方に盛り上がっているむしろが見え、前もって先輩に話を聞いていった。彼は、あれがスイカか、参ったな、嫌なもん見ちゃったと思ったそうです。しかしながら、まあ遥か下に見えるだけですし、何せまだ初心者の域を出ていない彼にとって前に進むことが大変なことであり、そちらに夢中になりすぐにそのことは忘れてしまいました。一向に彼が加わっていたせいか、山小屋に到着できずに夕方になってしまいました。しかしながら難所は越えており、山小屋はもうすぐのところまで来ていたので、そう焦ることなく道とも言えないような道を進んでいました。息を荒げながら彼がふーっと見上げたその先に、下山してくる別の一団が見えました。あ、降りていく人たちか。あれ？そうです、夕方に山小屋に近いくらいのところから降りていくわけがないんです。夜になれば視界がなくなります。おかしいなと思った瞬間、前の先輩が前方の一団に気がついたらしく、突然体をこわばらせ立ち止まってしまいました。一行は張り詰めたようにその場に固まってしまい、彼は慣れない状況にパニックになってしまいながらも、声を出して原因を尋ねることもなぜかできずに前方を凝視していました。前方の一団はこうふわふわというか、ぴょんぴょんと浮かんでいるような跳ねるような足取りで山小屋までの一本道をまっすぐこちらに向かってきました。もう20メートルほどというところまで近づいてきた時、その一団が一様にスイカであることに気がつきました。さっきまでの言い知れぬ不安感が一瞬にして恐怖感に変わりました。それらはパッカリと頭を割って真っ赤な血を流しながらも千鳥足で近づいてきます。とうとうスイカの一団と先頭がぶつかりました。それらはゆっくりと先頭からメンバーの顔の前まで顔を持ってきて、じっくり覗き込んでは次々と横を通り過ぎていきました。 いくつスイカがいたのかは分かりませんが、どうやら交差し終わったのか金縛りのようなものが取れ、何だったんだろうと彼が後ろを振り向こうとしたその時、後ろを振り向くなと一番後ろのベテランの先輩が大声で叫ぶのが聞こえました。ビクッとして体がこわばりながらも動けるようになった一行は一目散に山小屋を目指しました。山小屋について早速先輩にスイカの一段と振り返るなと言われた理由を尋ねたのは言うまでもありません。彼が聞いたのはやはりあれはここで亡くなった方々の霊のようなものであり、また一段が通り過ぎた後に振り返るとそのまま山を引きずり下ろされてそのままあの世に行ってしまうという言い伝えがあるとのことでした。最後に付け加えておきますが、彼ら一行はその後何事もなく無事に山を下り、彼、友人の兄は今では神父になっているそうです。以上、次、長い手っていう題名の話。ずいぶん前の丹沢での話。今はダムのある近くの山に入った。山道の途中で休んでたらしい。道から外れたところは熊笹が茂っていて、奥の方の木のところにアケビがぶら下がってた。ぼんやりとそれを見てたら下の茂みから手が出てきてそれを掴んだ。もぎ取っては引っ込み、また手が出てきて3つ取った。その手が異様に長かったらしい。手首から肘まで1メーターくらい。肘から下は熊笹に隠れて見えなかったが、見えてる部分だけでも1メーター以上。手は普通だったからことさら異様に見えた。色は白く見えたが周りが暗かったのと茂みの色から余計そう見えたのかも。驚きのあまり動けず立ちすくんでいたが、それきり出てこず、茂みを移動する様子もなく、あたりは静まり返っていた。嫌な感じがしたのでゆっくりと山道を戻って帰ったらしい。猿にしてはでかすぎたので結局何かわからなかったようだ。見当、見間違いだったのかもしれないとも言っていたが、以上、長い手っていう題名の話。ではじゃあ、じゃあで、ジータレス読み、312、今来たこんばんはと、こんばんはです。はい、また初めから聞けなかった、明日平日だから油断したはーって書いたんですけど、うん、まあとりあえずやりました。はい。で、313、スイカは前々回あたり読まなかったっけと。でもちょっとあのスイカはスイカなんだけど、ちょっと中身は違う話でしたね。で、314、以前のスイカはすでに死体だったから違う話かと。うん、ちょっとあの違う話だけど軸は同じって感じでしたね。振り返んなっていうやつね。で、315、おっちゃんもスイカになりに行こうぜと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、スイカ嫌なんですけど、もうそんなリスクがあるのを分かってて山登りするほど山登りが好きじゃないっていうか山登りしない、だってもうさ滑り落ちてさ、もうそんなさスイカになるの分かっててさ行ってスイカになるってさ、もう何それっていう感じもう、って逆に言えばそのなんだろう、なんかそのまあ登りたい人がそうやっているからしゃあないんだけども、なんかできないのかね、その安全というか死なずに済む程度のなんかさ、ネット張るみたいな、なんかわかんないけどなんかできねえのかい対策は、 知らんけど。だってさ、もうさ、落ちたら死んだ、もうマリオじゃねえんだからさ、あの、ねえ、バンナップキノコは出てこないんですよ、だって。それでね、確定で滑って、あーって言ったら、あーでスイカーってなっちゃうわけでしょ。そりゃー、なんか、できねえのかよって思うけど、まあ登りたいのはもうさしゃあないけど、普通だ、普通っていうか自分だったらここは危険なので登らないでくださいってやるべきだと思うんだけど、でもそれでもね、なんか登るっつんだったらまあ自己責任で登ってくださいと言いつつも、スイカが大量にね、あのスイカ割り、たくさんスイカ割りされちゃっても困るから、やっぱりその辺はって言ってもね、そのネット張るにしても多分相当大量に、大量にっていうか広大なネットが必要になるだろうから、コストが半端じゃねえんだろうけど、しかもそんだけ上から人が落ちてきてもとりあえず死なねえ程度のネットを張らなきゃいけないからね、えで全部カバーできるわけもないしね、どうやって落ちてくるのか分かんないから、でもきっちいよな。だって滑っ、だってそのノコギリみてえのでギリ粘ってるわけでしょ、どうなのそれって思うんだけどね、山登りをしない人にとっちゃ。で、316、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、アイコンかっこええと、出たよこれ、このツイッターのアイコンね、これ、あの書いてもらったやつね、他にもあの書いてもらったやつあるんですけど、とりあえず これをまず第一弾という形で、ありがたいね、ありがたすぎるよ、うん、でもさ、こんな感じじゃないじゃないけど、多分イメージ的にはこんなのなのかなっていうのもある。で、まあ、ニット帽してるっつったからね、つば付きニット帽なんだけどね、でも配信してる時にさすがにニット帽はしてないけどね。であと、ヘッドセットマイクなんでこういうマイクではないんだけどね、でもありがとうございますって感じですよ、もう感謝感謝ですよ、本当ありがたすぎるよ、まあ募集したんですけどね、一応募集しといてなしっていうのもあれだったから書いていただいたの本当ありがたいです。で317、そこまでして登りたいのかねと、で、そのなんだ思うけどね、うん、思っちゃうけどね、まあ、好きな人は登りてえと。で318、戦闘が初心者でドミノみたいになったらスイカの山になるのかねと。でもまあ一番後ろにベテランがいて、まあ前の方は初心者でっていうやつでしょ、どうすんのかね、わかんないけど、正直正直どうしたらいいのかな、縦に連なってんのは危ねえんじゃねえかと思うんだけど、横2列とかで横にねえ2列とかぐらい、2列でその2列の後ろの列の人は必ず前の人よりは経験のある人にするとかの方がまだ被害が最小限で済むのではと思ったりするんだが。で319、クレヨンしんちゃんの作者さんもとね、薄井さんですよね、残念な、で320、佐川急便の荷物に入っているビニールのやつ、あれ敷き詰めるだけで死ななそうなくらい強度あるよねと。佐川急便の荷物に入っているビニールのやつっていうのは何ですか、これはこれはなんつうの、あのなんかクッション系のことを言ってんのかね、まあ、ちょっと正確には浮かばないけど、多分クッション系のその衝撃吸収のあれなんだろうけどまあ何かね、できねえのかなと思うけどね、 まあ、やってんのかもしれないけど自分が知らないだけで。で、次また5つ天狗倒しっていうやつから、5話分パート1終わんないね。これパート1マジで終わんないじゃん。まだあんのパート1。 このボリュームがパート18ぐらいまで続くのかい。これ何話読むんだよ。パート1だけど何十話あるんだこれ。まあいいや、行きましょう。天狗倒し、昔一人でよく山中を縦走していました。特に中国山地とある山なんですが、夜一人用テントで寝ているとズーンとかドーンとか山奥の方から音がするんです。こんな山、こんな夜中に木を切るわけはないよなぁとえらく不安になりましたが、結局寝てしまいました。後で麓のじい様に聞いたら、それは天狗様だろうと言われましたよ。天狗倒しってやつの音だったんですかね。あまり怖くはなかったけど、大層不思議な体験でした。以上、次天狗の集落っていう題名の話。天狗の鼻は白人の高い鼻が画家したものだという話だけどね。しかし弾痕の象徴という見方も実際にある。そういえば三島の山奥には戦後間もない頃まで天狗の集落があったそうだよ。独自の言葉を話し、体格は明らかに白人で、いろいろな技術を持っていたそうな。普段は集落から出てくることはほとんどなく、半ば公然と自治を認められていた代わりに、戦の時には日露戦争あたりまでは村から何人か奉職して従軍したらしい。以上、次勘から。尾根筋の道を一人で歩いていたら、後ろでカラーンって軽い音がした。振り返るとさっきまではなかったはずのジュースの缶が一個コロコロ転がってる。尾根だから上に道はないし、見渡す限り人影はおろか動いているものすらない。空から降ってきたのかなーなんて思って空を仰いだけれど、ヘリも飛行機も見えない。不思議に思って見ていると、缶はゆっくりとこっちへ転がってくる。こっちは上がり勾配なのに上り勾配。慌てて早足で先に進んだけど、しばらく缶は転がってた。風はほとんど吹いてなかったのに。その時のカラカラカラっていう音が今も妙に耳に残ってる。以上、釣り夢の中の小屋。同じ夢を見た、何回も。どこの山か不明だが、登山中樹林に囲まれたとても綺麗な小屋を見る。休憩しようとその小屋に行き、入り口のドアを開ける。そこでいつも夢は終わり。しばらく経って某山に初めて登った。登山道を歩いていると、なんだか初めての感じがしない。だんだん夢の記憶が。ドキドキしながら登っていくと、樹林の中に夢と同じ小屋が見えた。あっと思い近づく。 ドアを開けた。ここまでいつも見た夢と同じ。汗が出てくる。すると感じの良い青年が出てきた。すみません、この小屋閉めるので片付けしてるんですよ。という。まだシーズン中なのに。なぜと聞くと、ここの親父が精神的に参ってしまい入院してしまったとのこと。話は続く。いやー、何でも幽霊が出ると言ってね、足音がして小屋のドアが開くと誰もいない、そんなのが続いたらしくて。以上、次、凍った時間。季節的にほとんど常時氷点下という場所を歩いていた。俺は記録係で地図上のチェックポイント通過ごとに時刻を記入する大役を担っていた。手袋の上にカバーまでつけているので腕時計が見づらく、俺はザックのウエストベルトにデジタル式の腕時計をくくりつけて時刻確認をしていた。何回目かの確認時、ふと見ると時刻が0時00分を示していた。その次には時計から全ての表示が消えていた。低温で一時的におかしくなったらしい。テントで腕に巻き、しばらくすると完全に復活していた。それ以来、機械式の時計が好きになった。以上、凍った時間っていう題名の話でございました。で、次、行く前にジーター S 読み。321PC 配送用の段ボール箱。四角の枠にビニール膜が貼ってあって、それでパソコンを上下から挟み込んで外箱に入れる構造なんだけど、そのビニールの膜は十数キロある PC を乗せても破れないほどの強度。四角の枠にビニール膜が貼ってであって、四角の枠にビニールの膜が貼ってあって、それで PC を上下から挟み込んで外箱に入れる構造。で、そのビニール膜が十数キロある PC を乗せても破れないほどの強度。ほう。すごいよね。ちょっとイメージが微妙に湧いてるけど、リアルを見ないとはっきりしないって感じだけど、でもとりあえず、まあ強度のあるものなんだね。でビニールなのかね、それで。322がそれって日通じゃなかったっけ、パソコンポとか名前だったよな。と調べよう。パソコンポっちゅうのがあんのかい。ほんとだ、日本通。俺音出るかな。パソコン、ビッグパックサービス。パソコンポ、特殊フィルムでパソコン等を挟み込み段ボールの中に吊るして輸送する梱包資材です。ほうほうほう。うわー、わかりづれ。パソコンポ、パソコンポで特許取得って書いてあるから、日通の特殊なあれなんだね。これ多分これのことだね、おそらく。で、ビニールじゃないっぽいよ。特殊フィルムって書いてあるから、まあこれがどんなあれなのかは分かりませんけども、 ケースの中空に商品を吊るして、これまでの物流業界になかった新しい梱包の仕組みですと。安全確実に輸送できますと。へえ。日通はほとんど絡みがないから知らんかったな、こんなの。なんだろう、まあ、衝撃よりもゆっくりとした押し込む力とかには強いのかな、透明シート。ドスンって、その当然一点で針みたいなのにパスってやったら刺さってね、プシュンっていっちゃうんだろうけど、比較的面積のあるやつでグググーって上から押してもそれなりの荷重に耐えられるような強度のやつなのかね。まあ、特殊フィルムだからこれが特許なんだろうけど。で、323がパソコンポというやつだねと。で、324、そうそう、あのビニールすごいよねと。俺ビニールに乗ってみたけど破れなかった、74キロ。あ、両足で乗ったのか片足で乗ったのかっていうのにもあるけど、でもそれぐらい、74キロが乗っても破れないの、あの貼ってる特殊フィルムの上に。もうビニールではなさそうだな、それ。ビニールなんかね、ビニール化合物なのかね。まあ、透明のねやつですけど。なるほど、ちょっと面白いこと聞けた。で、残り5話じゃなかった、まだあんのか。とりあえず5話いきます。また謎の墓場っていうのから5話いきましょう。そういう怖い体験はありませんが、山を歩いていると謎の墓場に出ました。祖母の家の近所の山なんだけど、聞いてもそんな墓場はないという返事。思い返してもなんとなく妙な雰囲気の場所だったんだよな。どこが妙とは言えないんだが、探しましたがやっぱり二度と行けませんでした。子供の時の二度と行けない公園とかはガキの勘違いだと思ってたんですが、今回はつい最近のことなんで、はてなですね。以上、次、一つ目。子供の頃、家族で山に行ったことがある。山に着いたのはまだ朝方で、霧が辺りを覆っていた。僕は親の言いつけを守らず、一人で山中に歩き入り、当然のように迷子になってしまった。何時間歩き迷っただろうか、太陽はすでに頭の上にあり、お昼を食べ逃した僕は半べそをかきながら座り込んだ。ふと気づいたら泣いている僕の傍らに人が近づいてきた。両親かと期待したのだが全くの別人だった。奇妙な姿をしていた。毛皮らしい服と麦わらで編んだ帽子、そして恐ろしく背が高い。僕の父より頭二つは確実に大きかったと思う。話しかけてきた。ひどくなまっていてよくわからない。かろうじて迷子かという言葉だけ聞き取れた。うなずくとしばらく迷った後、僕を連れ歩き出した。なぜかすぐに見覚えのある場所に出た。 親の声も聞こえる。いつの間にかまた一人になっていた。親はすぐに僕を見つけてくれた。なぜかこの体験を僕は忘れてしまっていた。つい最近久しぶりにこの山へ行き、そこで思い出したんだ。家に帰って親に尋ねてみた。両親は僕と違って覚えていた。いきなり目の前の茂みからお前が出てきたんだ。どこ行ってたと聞くと、お前は変なこと言ってたぞ。親はそこで奇妙な顔になって続けた。背の高い一つ目のおじちゃんに連れて帰ってもらった。お前そう言ってたんだ。全然覚えていない。僕は自分を助けてくれた人の顔を思い出せないのだ。本当に一つ目だったのか。あれから何度かあの山をうろついたが、誰に出会うこともなかった。せめてお礼をと思い、お酒を僕が見つかった場所に置いてきただけだ。以上、次、夜の高校生。とある人の体験談。北海道のとある峠を夜弟さんと車で走っていた時のこと。夜で山の中なので当然街灯もない道を走っていると、20人くらいの制服を着た高校生らしき集団が歩いていた。近くには民家もないような山奥、星明かりが照らす真っ暗な山の中、無言で一列に並んで歩く高校生。その人はいわゆる見える人なんだそうだが、見えない弟さんもはっきり見たという。下手な幽霊よりもよっぽど怖かったらしい。以上、次、これは何て読むんだ、なしぎ地蔵ですかね。行きましょう。家から少し離れたところに通っている林道の脇が杉林になってるのですが、2km ほどの区間、道路に一番近い列の杉一本一本に、道路からは見えない位置にどこかの神社のお札が貼ってあります。誰がいつどんな目的で貼ったのかは全く不明。ただその林道は島内でも有名な心霊スポット、なしぎ地蔵に通じている道でして、ここは大小様々な10センチから1メーター強までのお地蔵さんが数百体並んでいるという場所です。まあ有名な観光スポットであり、地元の素朴な信仰の対象でもあるんですが、ここの近辺であっちの世の方々に会った人があまりにも多いんですよね。面白半分に肝試しに行った友人数人がたたられたとか言って、おみき持って謝りに行ったことがあったり。個人的にはお地蔵さんは不幸から身を守ってくれるという考えなんですが、以上、次、腐ったメロン。どこぞの山小屋の管理人の話。谷川岳か穂高での話だったように思う。もしかしたら山岳救助隊員の手記集で読んだかもしれん。岩場で滑落死した男性が発見された。 ザイルでぶら下がったままなので遺体を一度引き上げることになった。ザイルを引いて遺体を捜索隊が引き上げる間、管理人は下からあれこれ指示していた。管理人の口の中に腐ったメロンのような味のものが落ちてきたが、引き上げ作業に夢中だったのでそのまま吐き出し、遺体回収後に確認してみると、滑落時岩場に打ち付けたせいで遺体の頭部はパックリと割れて脳がほとんどなくなっており、管理人は先ほどの腐ったメロンのようなものの正体を知った。遺体の頭部からこぼれ落ちた脳。以上、腐ったメロンっていう題名の話でございました。で、ジータですよ。325、引っ張る力とかにかなり強いよね。刃物ないと破けなかったもんと。まあなんかすごいあれなんだろうね、科学的なその結合のあれが強いんだろうね、結合力の強いやつで、かなりその網目状にカーッとこの銃口が、相当いい感じで化学構造がこのいっぱい手つないでんだろうねこれで、引っ張られてもうーっつってみんな頑張ってくれるんだろうな。でそれをうまく刃物みたいなやつで先端でサンってやんないと、なかなか結合が切れないというところで、はい。で326、次は頭がメロンになる話かなって書いてあったけど違いました。で327、脳ってまずいのか、しかしメロン風味はあるってことかと。脂肪でしょ、わからん。脳ってまずいのかって、うまくはないと思うけどうまくはないんじゃないの。うん。で328、おう脳と、多分おっさんだなこれ。で329、怖い話というかグロ系が多いよね山の話と。てかリアルで普通にその事故で死んじゃう、亡くなっちゃいますからね山、その殺されたとかじゃなくてさ、普通に自分で事故で死ぬっていうことが多いから、それでその事故で亡くなられた方が出てくるとか、うん、だからなんかでリアル話が多いのかな正直、うん、学よ読めばいいよ学、自分1話しか読んでない、1話じゃない1巻しか読んでね、12時過ぎたんで今日はこの辺で1時間で、はい、まあ、珍しくね、平日やりましたんで今日ちょっとこの辺で勘弁ってことで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはフォーシェアドにアップするんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。あ、まだジータレス読みあったね。今回のバス事故のもうグロくなってそうだよね、かわいそうと。今回のバス事故っててかバス事故なんか連チャンで起きてるね、よろしくないね。まあ、今日起きてたのは路線バスだったと思うけど、壁にすげえ勢いで90キロか100キロか忘れたけど、ぶつかったやつはありゃ多分相当 ちょっとまあやばいだろうなっていう気はしますね。あの左にいた方は、あ、みんな左にいたんだっけ、忘れちゃった、グロくなってそうっていうか、あのてか、あ、なんであんな壁になってんだっていう気はしたけどね。あれだってぶつかったらああいう風にズズズズって入っていっちゃうような、なんだあの位置の壁はっていう感じはしたけど、なんでああいう風になってんだと。で、331、動物の脳みそ食材であるから美味しいのかもと。ああ、猿の脳みそとか、なんか中国とかであったような、熊だっけ猿だっけ、なんかあったよね。でも珍味みたいな感じじゃないの、で332、おっさんにおっさん言われたと。おっさんじゃねえし、で333、おっちゃんお疲れと。おっちゃんじゃないですけど、あいさつ。334、お疲れ様と、まあ、早くも書き込みですよ、まだ終わってないのに、とりあえず、335、事故が多いのは誰か太陽黒点活動のせいだって言ってたようだと。どうした MMR かこれ、太陽の黒点の活動がこのバスの事故を起こさせるっていうピンポイントの、なんで黒点とバスが合体するんだこれ、不思議だなそれは。不思議すぎるわ、太陽の黒点活動がバスを事故らせる、交通事故が増えるっつんだったら、まあ、あのつながり的にはよくわかんないけど、そのまあ広めにね、やってるけど、バスの事故のみピンポイントで起こさせるっつうのはちょっと不思議だなって思うけど、しかもなんで太陽の黒点活動が、こうしたらもうそこら中でなんか事故起きてんだろうな、やばいな。じゃあ太陽の黒点活動がなんか活発になったらみんななんかやめた方がいいな、これ事故るからっていう理由でって思うんだけど、わからん。てなわけで、何がてなわけでかよくわかりませんけども、人に影響する、336、人に影響するのか太陽の黒点活動が。でもなんかあのなんだっけ、太陽からがどこ、太陽からも多分来てるんだろうけど、いろいろ降り注いでんでしょ地球に、あのわけわかんねえのがニュートリノしかり。だからなんかそういうのが増えると、増えてんだか減ってんだか知らんけど、なんかいろんなの降り注いでるから、まあ影響してんのか知らないけど、なんかあんのかね知らぬ間に、そのまだ解明できてないね、いろんなものがあるじゃないですか。で意外と宇宙から降り注いでんでしょ、なんかわけわかんないのが、そう謎がいっぱいだから、そういうのがね、まあ、黒点活動がそういうなんとか線を出してんのか知らんけども、もしかしたら人に影響して、でも事故が起きるのはよくわかんないけど、ね、眠くなるのかね、それあったかいからだと思うけどね、まあなんかあるかもしんないね。で337がなんだってと、これもう MMR ですよ。で338、霊長類の模倣行動で大抵説明つくんだけどさと。あ、そうなの、バスの事故、バスの事故って霊長類の模倣行動になるの、 あいつもバスで事故ったからって気をつけようと思ったら逆に事故るみたいな。バタフライナイフ使ったらその後数件同じ事件あったりとか、小学生の列に突っ込むブームになってるのは説明つかないよな、偶然っぽいしと。小学生の列に突っ込むブームって、あれはブームって言うんかい、あれは、いやよくわかんないのは、あの交通事故っつーのはあのー、ねえ嫌な話ですけど、年かなり起きてるわけでしょ。で毎日毎日どこかで交通事故っていうのが起きてて、あのまあ小学生の列に突っ込むパターンっていうのはそんな、まあ、珍しくこうやって起きちゃってるのかもしれないけど、なんかそれなりに突っ込んでドーンっていうのはあって、今回ただピックアップしてるんじゃねえかっていうのも 気がしないでもないんだけど、そうじゃないのかな、その一回そういうちょっと大きめの起きたから、例えばその うん、今回のやつもバスバスで落ちたから、路線バスのやつも今日聞きましたけどニュースで、も路線バスの追突っていうのも実はみたいな、意外と調べてみると実は落ちてて、たまたまタイミング的にこうやってまた落ちたから、バスバスで来たからこのバスも取り上げようみたいので、取り上げたみたいな、実はね、見てみるとやってるけどみたいな、意外と落ちてるんだけどみたいな、わかんないけどっていうパターンもないのかね。まあ全部自分わかんない、わかんないから適当に言ってるだけなんで、正しいかどうか知らんけど、でもなんかちょっとね、そのメディアがちょっとあの、うるさくっていうか、そのピックアップしてんじゃねえかっていうのもなきにしもあらず、そういう風にあの青あなんつうの、またバスって、交通事故っていうのは毎日起きてるのが、その中でバス起きたらバス引っ張ってこいみたいな、たまたまバス起きたらバス引っ張ってこいっつって、ほらまたバス起きたっつってやってんのかなっていう。でもあんまりバスの事故ってないと思うけど、わかんないけど、意外と落ちてんのかもしれないけど。339、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、もうやめるんですけど終わりです。まあ、満月の夜は犯罪が多いってか、学説があったと。ニューヨーク警察は2万セル体制を強化ってのは聞いたなと。2万セルなんだ、2人1組、それはなんでなんだろう、よくわからんけど、まあ1人だと危ない、2人1組でお互いがお互いを監視してやった方が、きちっとなんか動けるってことなのかな。でもまあ1人で動くよりは多分 お互い変なことできないっていうか、うん、のために監視役としている方がいいのかもしれないけどね。満月の夜はなんだっけ、てか340、潮の満ち引きとかも関係あるとか言って、なんかね血の巡り的なあれはなんかあるんじゃなかったっけ。それが本当に、行動でどういう風になったのか知らんけど、でもなんか潮の満ち引き、その月のとかなんかでっていうのは聞いたことあるけど、それが本当に行動にどこまで影響してるのか知らんけど、で S341、 三菱自動車がまた壊れて事故ですと、列車がまたオーバーランですは、まあ、その例だったよな、日常的には実は起きてるっていう、うん、だからその辺なんかね、余計にそうやって やってんじゃねえかっていう感じはしないでもないよね。意外とね、そのなんかまたまたって言ってんだけど、ちょっと待てよと、日本には1億人いんだろうと、で車もたくさんあの狭いところでいっぱい走ってんだろうと、でしかも交通事故で亡くなる方は毎年そのちょっと 何人か忘れたけど1万人ぐらいはいいんじゃないの、そうすると365日で割ったらってやると、そこら中で日本中落ちてるわけですわ、死ななくても交通事故っていうのは残念ながら、そうするとっていうところで考えると、バスもそこら辺でどっか落ちてんじゃねえのと、毎日、1件ぐらいは、だってそれ1件やったって365件だから、それでまあその規模はちょっと置いといて、意外とバスでもやらかしてんじゃねえのっていう気はするけどね。バスだっていっぱい毎日いっぱい走ってっかんね、朝から晩まで。で、342、事故死より自殺の方が多いからねと。ね、自殺の方が多いが、はっきり言ってそっちの方を取り上げたら、また自殺かよ、また自殺かよってなるよね、正直。ね、自殺だって3万人ぐらいだっけ。なんかあのどっかの国の人が、日本は戦争してねえのに戦争状態かみたいな、内戦状態なのかここはみたいな、内戦してる国より死んでる、自殺して死んでるやつの方が多いじゃねえか、どうなってんだこの国みたいな言われたやつってもありましたけど、確かね、うちは内戦してて、年間でこれぐらいしか死なないのに、なんでこんな日本で戦争起きてないのに戦争してる国より人死んでんで、自殺でっつって、なんだこの国やっつって、なんかどっかで見た気がする。で343、それなりに毎日どこかで起きている事故をニュースで取り上げるかどうかっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけどね。で一時頻繁に報道された車の炎上事故とかもその手だと思うなと、まあね、人がいっぱいあんな狭いところに1億人もいたら、まあ悲しいかな、 そういう事故っていうのはない方がいいですけども、どうしてもあるんじゃねえかと。であとピックアップするのはまたそれも、人間がそうやって選ぶわけだから、またバス落ちましたよつって、よっしゃバスつって、この前でけえの落ちたからまたバス落ちたつって、ちょっと、やったら、うん、だからちょっと操作してる部分あるよねと思うんだけどね。だから広く見ていかないといけないような気がするね。狭く見ちゃうとちょっと、操作されそうで、で344、満月の夜には犯罪率が上がる。これは人間全部に及ぶので警察官自身も犯す、賄賂癒着など、そのために互いに監視するためにツーマンセルで互いに監視するらしいですと。へえ、なんかちょっとテンション上がっちゃうんだろうなこれで、ちょっと賄賂とかやっちゃうみたいな、知らんけどそっか、はい、喋りすぎましたということで、なんだかんだで15分ぐらい喋ったのかな、10分ぐらい喋ったのかな。で345は、でもさ、飛行機事故ってどこかで起きたら連続してるイメージないって書いてあるんですけど、飛行機事故が連続？自分はないですけどいや多分ね、1回起きたら印象、そのなんつうの、記憶が薄れていく間にまたなんか何かちょろっとあると前の記憶引っ張り込んでっていうので、忘れる前に何か起きるからっていうので連続してるイメージが残ってるだけなんじゃないの、なんかどうしても一発大きいのが起こると、そのイメージっていうのは結構インパクトが大きくて残ってるから、まあその結構間空いてても起きると、またかよって、またっていうほどのあれじゃないのにまたって思うみたいな、連続で起こってる的なイメージを起こしちゃうみたいな、知らんけどでも飛行機事故連続で起こったらやべえな、それは困るけどな本当だったら、はい、というわけで、やめます。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。寝ます。録音ファイルはアップするんで、よかったら落として聞いてください。ほいじゃ、この辺で。では、おやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。